それでは今日の聖書の箇所をお読みをさせていただきます。第一コリント、コリント人への手紙第一の1章の18節から25節でございます。新改訳聖書の327ページの上の段でございます。第一コリント1章18節、十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを消し去ると書いてあるからです。知恵ある者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の論客はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか。神の知恵によりこの世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を要求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。以上でございます。このところから十字架、神の力と題しまして、西本先生からお祈りとメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、2月第2の手術を私たちに与えてくださり、またこの朝主の御前に共に集い、またインターネットを通して礼拝できますことを心から感謝いたします。私たちのためにイエス・キリストは十字架にかかり、また私たちのすべての罪を許してくださって神の御前に立ち、また祝福を受けるものとしてくださることを覚えて心から感謝いたします。この世の中にあってはさまざまな問題や、そしてまた事件、そして自然災害も起こってくるような状況の中にありますけれども、しかし私たちにはすべてを作られ、またすべてを支配し、また私たちをさまざまな困難の中から救い出してくださる誠の神様がおられることを信じて感謝いたします。またどのような時にあっても私たちはその救い主イエス・キリストを信頼し、すべてを委ね、そしてまたこのキリストに従うものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞまたそのためにも約束の御言葉をしっかりと私たちの心の中に与えていただき、絶えず神の御言葉によって生きるもの、また行動するものとしてくださるようにお願いします。どうぞ今からの御言葉の時をも真理の御霊ご精霊が働いてくださり、また私たちにこの神の御言葉聖書を解き明かしてくださり、また私たちはしっかりとこの神の御言葉を握り、またうちにいただいて、どうぞまたこのところから主によって使わされていくものとしてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日は十字架、神の力と題して第一コリント1章18節から25節を共に見させていただきたいと思います。この世ではさまざまな問題が起こりますし、また取り組むべき課題が多くあります。ニュースでも石破首相がアメリカに行き、トランプ大統領と会談を持ったとですね、ニュースでも言ってるわけです。これからの情勢、また日本の国がどうなっていくのか、それはまた大切なことであるわけですけれども、また私たちの日常生活の中にもいろんな出来事があります。非常に身近な話題としては、お米を政府が 放出するっていうですね、そういうニュースがあって、まあ、それで少しはまた値段が下がるのかなという期待も出てきたりするわけですけれども、まあ、私たちはいろんな問題が出てきて取り組まなければならない。で、実はこのコリントの人への手紙っていうのも、コリントの教会にこの問題が起こった、それをどのように解決をしていくのか、パウロは手紙を書き送り、そして実はコリントの教会は問題を解決していくことができたということを見ることができるわけです。それはまた今日も私たちが問題に直面したときに、自分はどうやってそれを解決していくのか、それをこの聖書を通して教えていただくことができます。18節のところに、十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力ですとパウロはそのように言いました。まあ、短くするならば、十字架の言葉が神の力であるということです。まあ、私たちはこの聖書を読んでいくわけです。そしてキリスト教の中心はどこにあるのか、実はそれはもう十字架にある、十字架が私たちの解決だということを私たちは見出すことができます。まあ、十字架なくしておそらくは根本的な解決はない。まあ、私はそのように受け止めます。パウロは19節を見ると、この聖書の言葉を引用しています。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを消し去るということを彼は言っています。まあ、これはイザヤ書の29章に出てきている言葉であるわけなんですけれども、まあ、この知恵ある者とか悟りのある者、まあ、今でもいろいろ問題が出てくるときに、まあ、テレビのワイドショーなんかでも、まあ、コメンテーターという人がですね、いるわけです。その問題について、まあ、詳しく解説してくれる、まあ、そういう人たちが、まあ、いることによって、まあ、私たちもそれがどういうことなのかということを深く知ることができるわけです。じゃあそれが自分自身が生きるということにおいて、もう根本的に大切なものかというと、実はそのようにはならない。まあ、確かに一世を風靡するようなですね、素晴らしい人が私たちにいろんなことを言うということは出てくると思います。ところが、じゃあその人がずっと続いて私たちの生活を助け導いてくれるかっていうと、そうとは限らないわけです。時代は変わるわけですし、また人も変わっていく。決してそれはもう絶対的なものではない。まあ、身近な話で、まあ、私は最近卵を2つ食べるようにしてるわけです。それは去年まあ、人間ドックっていうかですね、成人病検診で行った時に、まあそのお医者さんは別に詳しく診察っていうことはしないんですけれども、まあ、話をしている中に、卵はもう2個以上食べた方がいいっていうふうに言われてですね。で、それまで私はあんまり食べなかったです。もうほとんど食べない。なぜかっていうと、卵を食べるとコレステロールが増えるということでですね、やめていたわけです。その前は食べてました。でも血液検査したら数値が高い、まあ、食べない方がいいって聞いて食べなかったわけです。ところが去年、もうそれは正しい情報じゃないって言われてですね、食べてやるって。で、そのお医者さんももう多分70過ぎだったと思います。非常に元気でですね、じゃあ先生何個食べてるんですか、もう日に3個以上食べてるって言われて、ああ食べていいんだと思って、まあ、私も家内に言ったら、早速じゃあ2個食べましょうって言ってですね、朝晩と食べるようにして、まあ比較的元気になっている。だから時によってはそういう語られていることが違うっていうのが あるわけなんです。絶対的なものではない。そしてパウロがここで論じているのは何かっていうと、実はこの救いと滅びということです。だからそれはただ単なる普段の健康とか私たちのその経済状態がどうのこうの、生活がどうかということではなくてですね、根本的に私たちが生きる、しかもそれは永遠に生きるということを聖書は私たちに語っていることなんです。決してこの世をどのようにうまく上手に生きていくのかということを教えているものだけではない。私たちが永遠に生きるために、そしてまた神様は私たちを作られた。それは何のために作られたのか。それは私たちを愛するものとして、そしてまた私たちは神様から祝福をいただいて生きる。そのために神の創造があり、今私たちは生かされている。そしてその原動力になるのが何かというと、この18節にある十字架の言葉は、救われる私たちには神の力です。だから私たちが真に喜びを持って本当に感謝して生きる、その原動力がどこにあるかっていうと、実は十字架の言葉にあるということです。そしてそれが救える私たちにとっての神の力である、生きる原動力になっていく。この十字架の言葉なんですけれども、福音書に実はこの十字架の言葉が出てきます。それはイエス・キリストが十字架にかけられた時に発せられた言葉、合計7つある、そう言われているわけなんです。じゃあ一番最初にキリストが十字架にかけられた時に、そのキリストの口から出た言葉は何か。それは父を彼らを許したまえというのが一番最初に出た言葉です。許しということが最初に出てきた。キリストが何のために十字架にかけられたのか、多分、それを探す人はですね、たくさんいるかなと思います。なんでキリストが十字架で死んだんだろうか。もちろん聖書には書いてあるわけです。また聖書以外にもこのキリストが十字架にかけられたと、考古学的にその一世紀時代のいろんな文献にも、そのキリストが十字架で死んだというのがことがですね語られていて、そして今私たちは年号、西暦の年号が世界で統一されて使われているわけですけれども、それはもうキリストの誕生をですね元にして、もう世界の年号が決まっている。ですからキリストは実在した人物であるわけですし、十字架っていうのはもう歴史とした、もう事実として認定されている。だからもう教科書の、社会の教科書にも十字架っていうのは出てきているわけです。ところがそのなぜキリストが十字架にかけられたのかというその理由がですねはっきりしていない。だから私もキリスト十字架で死んだ、それは知ってたわけです。じゃあ何のために死んだのか、自分と何の関わりがあるのか、もうはっきり言って私とは何にも関係ない、そう思ってたわけです。そして多くの人もおそらくそういうような思いで十字架を見ていると思います。しかし聖書を見ても、またいろんな文献を見てもですね、キリストが十字架にかけられる大罪を犯したという証拠は一つも出てきていないわけです。だからはっきり言えば別に十字架にかからなくてもよかった、私は何にもそんな悪いことしてませんって言ったらですね、十字架にかかって死ぬっていうことはなかったわけです。じゃあ十字架は冤罪だったんだろうか。 実はそれだけの意味ではない。実はこの十字架っていうのは重要なことは何かっていうと、それは私の代わりだったということです。私の身代わりとなってキリストは十字架で死んでくださった。それを信じるのか信じないのかによって私たちの人生は全く変わってくるっていうことです。だからまあそれを信じなかったら別にその十字架っていうのは絵に描かれた絵みたいなようなもんです。何の影響もない。でもこの十字架が自分のためである信じるならば、まさに聖書が言ってるこれは神の力になっていく。そこに大きな違いが出てくるわけです。まあこの代わりに死ぬっていうことですけれども、まあ、この世の中においては正しい人のために自分は命を捨てるっていう人もですね出ているかもしれないと私は思います。またこの人はかわいそうだからこの人のために一生懸命やろうって言って命を捨てるっていう人もですねいるだろうと思います。でもめちゃくちゃ悪いことをしたその人のために私は身代わりになって死のうっていう人がですね果たしてどれだけいるだろうか。いやもっとさらに自分のために命を捨ててくれるっていう人がいるのかということです。だからそれを考えていくときにこの十字架が力になる。それは私のためにイエス・キリストは命を捨ててくださった。それを心の中に信じるときにそれは大きな力になっていくということであるわけです。まあ私たちは信じるっていうことをこの聖書神の言葉にですね置くわけなんです。ただ単に自分の感情に任せて信じるっていうだけではなくて、聖書にこの神の救い、私たちを救ってくださる、それは罪によるところの永遠の滅び、そこから私たちを救う、まあ、それが実は十字架の言葉であり、この十字架の言葉を別の言葉で言っているのが実は21節に出てくるわけです。この宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うという言葉があります。ですからこの宣教の言葉というのは実は十字架の言葉なんだ。宣教、述べ伝える、何を伝えているのか、まさに十字架で語られた父を彼らを許したまえというそのキリストの許しです。罪が許される、まあ現代の病気の中で不眠症っていうのがあります。まあいろいろ原因があると思います。おそらくその不眠の一つの原因は何かっていうと心配事っていうのがあるんではないかなと思います。何かのことが心配だ。だからそれを考えると眠れない。もう脳が頭の中で働くわけです。もうこれはどうなるんだろうか。これをどうしようか。もう寝床の中でですね、考えると、もうそれが心配になって、眠れない。まあ私もそういう時はあるわけなんです。もういろいろ考えてしまって、もう時計見たら、もう2時3時と過ぎてしまっているとかですね。しかしそこに一つのまた解決もあります。それは何かというとその心配事を、まあ、神様にお任せするということです。自分でくよくよ考えてもうあれもしないとこれもしないといけないというその考えをですねもう神様にお任せしていく、委ねていく。そしたら不思議なように まあ、眠っているという時が時々あるわけです。ですからある意味、ああ本当に神様にお任せするっていうのは、まあ、心に平安が与えられる、そして心配しないでも済む、そういう中に、まあ、神様の働きっていうのを見ることができるわけです。そして神様はその十字架の言葉をこの宣教の言葉として2000年経った今もこの十字架の言葉が伝えられてきている。しかしそこに実はこの愚かさという言葉が後に続いてきているわけです。この愚かさ、なんでこの十字架の言葉が愚かなものなんだろうか。実はそれは私たちがこのイエス・キリストを信じる、そのところにおいて実はこの愚かさの問題が出てくるわけです。まあ私たちはこのキリストの十字架、それを知ってもですね、ただ単なる情報知識と知っても別に何の力も何にもない、あ、それは事実かもしれない、でも自分には関係ない、もうそれで過ごしてしまうわけです。どうすればそれが自分の力となっていくのか。21節の終わりを見ると、この愚かさを通して信じる者を救うことにされたという不思議な言葉が出てきます。その宣教の言葉、十字架の言葉を実は述べ伝えられて、信じる者を救う、それを信じるのか信じないのか、それは聞いた人にかかってきているわけです。だから私たちがそれを聞いて信じるのか信じないのか、そこに救われるか救われないか、大きな違いは出てきます。まあ、神様は平等に与えておられるわけです。もうすべての人にこの救いのチャンスを与えてくださっておられる。でも問題はなかなか簡単に十字架が自分の救いだと信じられない、そのことがあるわけです。自分の救いを考えてみたらどうでしょうか。イエス・キリストの十字架を聞いてですね、その通りです、もうすぐに最初から信じられたという人はどれだけいるでしょうか。私もそれは信じられなかったわけです。十字架が自分の救いになると、もう思いもつかない、もう考えもできないような、一体何のことを言ってるのかわからない。でも確かに聖書を読むとですね、いい言葉がいっぱい出てくるわけです。例えば自分がしてもらいたいことを他の人にもしてあげなさいというですね、ゴールデンルールと呼ばれる黄金律もマタイの福音書に出てくるわけです。私はそういう言葉を見たときに、ああ聖書はいい言葉が書いてあるんだと、それが非常に印象に残ったわけです。だから聖書の言ってることはいい、ただ信じられないのはその十字架と復活、それが信じられなかったわけです。その意味がわからない、しかも死んだ者がですね生き返る、そんなもうナンセンスな非科学的なことはありえない、まあ私は高校生の時だったんですけれども信じられなかったわけです。でもそれは聖書にもちゃんと出てきます。それは22節を見ると、ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求しますっていう言葉が出てきます。キリストがよみがえった、だったら証拠を見せてみろとですね、神がいるんだったら神を見せてくれと、私も同じように印を求めていた、多分、まあ、私たちの周りにも神がいるんだったら見せてみろっていう人はいると思います。そしてまた知恵を追求する、自分が納得できるように理解できるように説明してくれ、だから自分が理解できたら信じる、そういう人もいると思います。 でも信仰っていうのは本当に不思議なんですけれども、見たから信じるとか、自分が理解できたから信じるというのとは全く異なっている。実は信仰っていうのは見ないで信じる、それが信仰だと聖書は言ってます。弟子の一人のトマスもキリストが復活した信じられなかった。でも一週間後にその復活したイエス様にお会いしたときに、我が主よ我が神よと彼はですね、もうイエス様の前にひざまずいて告白している。イエス様は何と言われたのか、あなたは見たので信じたのか、見ないで信じる者は幸いである。だから信仰っていうのはまだ見ていないものを、事柄を保証するものであると、ヘブル人の手紙の中にはそのように語られているわけです。そして私たちの知識とか理性で理解できるものではない。まあ私は高校生の時に神様ってなかなか理解できない、そしたらある人は、あなたがその神を理解できたらその神はあなたよりも小さいものになってしまう、だから神様はあなたよりももっと偉大な方であり、あなたよりもはるかに優れた働きをなされる、だからあなたは神様を全部知ることはできない、まあ、その方も私も全部が分かってはいない、分からないからもう私は信じるしかないとですね言われて、ああそんなものなのか。だから信仰っていうのは人間の理解を超えて、そしてまた私たちの思いをはるかに超えたものなんだというようなことを、まあ漠然とこの思い巡らしたっていうことがあります。そしてまたこの愚かさということなんですけれども、25節を見ると、この神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いという言葉が出てきます。まあ、神の弱さというのがあります。まあ、ある方はですねこんなことを言いました。教祖が十字架にかけられた、そんな教祖を信じるのは弱い信仰だ、そういった方が実際にいるわけなんです。今もいるかもしれません。十字架にかけられる、それはもう弱い信仰だと言われるかもしれません。しかしキリスト教は2000年経っても今も信じている人たちがいる。そしてそれは一人や二人ではないわけです。もう今世界人口は70億を超えたと言われてます。そしてイエス・キリストが救い主だと信じている人たちは多分23億人以上いるだろうというふうに言われているわけです。そして今も信じ続けている人たちがもう多く起こされている。アメリカとか中南米、また東南アジア、もうどんどんイエス・キリストを信じて救われる人たちが起こされている。まあ何年か前にウイ先生、ミャンマーでですね奉仕をされていた先生が来られました。でその時に、じゃあミャンマー のクリスチャンの人口どれだけですかってですね聞いた時に、確か 6% ぐらいとかですね答えておられたんじゃないかなと思います。で私は改めて昨日もネットでですね生成 AI というのがあって質問したんですね。でだいぶとあれも進んできていて言葉も非常に滑らかになって普通の人が喋ってるぐらいに聞こえてですね。で、まあ、私はミャンマーのクリスチャンの人口パーセンテージは今どれくらいですかって尋ねたんです。そしたらなんとその生成 AI はですね、今ミャンマーのクリスチャン人口はおよそ 8% です。ミャンマーの2番目の宗教人口です。そう答えたんですね。びっくりしました。他に質問ありませんかと尋ねられたので、ありませんと言って、まあ、それで終わったんですけれども、今 8%、前より増えてるじゃないか、そう思ったわけです。で、今は非常に困難な状況の中にある。それはウイ先生からメールいただいて、まあ、クリスチャン村がある、迫害を受けている、中には一人の人が拉致されたとかですね、もうそういう事件も起こってきている。でもそれでも信じている 信じる人たちがどんどん出てくる。その時に、私は思い出したのは、あのビルマで、初期の時にアメリカから伝道して、当時はビルマって言ってましたけれども、ビルマに渡ったアドニラム・ジャドソンというですね、その宣教師のことを思い出したわけです。で、彼はこの最初は海外伝道ということで、インドに渡っていて、ウィリアム・ケアリーからですね、いろいろその宣教の指導を受けて、なんと彼はインドではなくて隣のビルマに伝道に行くかと。もちろんビルマは少女仏教の国です。もう今でも10代の子どもたちは宅発に出て茶碗とお箸持ってですね、そして家を回ってもう食事にありつくっていうようなことをやっている。もうそういう少女仏教がもう身に染みついている仏教大国であるわけです。だからそこで伝道するっていうのはもう非常にもう困難を極める。ですから彼はある時逮捕されて投獄された。劣悪なこの監獄の中にあって、奥さんはもう一人で働きですね、そして差し入れをし、彼はそういう中から出たんですけれども、なんと奥さんはもう倒れてしまって天に召される。そしてまた娘さん、まだ幼かったんですけれども、娘さんも天に召されてしまった。もう彼も非常な困難な中で生活をしていたわけです。ですから本国のアメリカからは、もう十分あなたは宣教師として奉仕をした。で、彼はもうビルマ語をですね、翻訳する、そういう賜物があったと思うんですけれども、聖書を初めてビルマ語に翻訳した宣教師です。そして彼はそれとともに、ビルマ語と英語のですね、辞書も彼は作った。それが後の宣教には非常に役に立っていった。そして彼はそのビルマ語で訳した聖書を人々に伝えていく。でもそれでも、もう仏教の国ですから、なかなか信じるっていう人が起こされない、ついに彼はそのビルマで召された。じゃあそれで伝道が途絶えたのか、そうではなかったということです。それは今日まで続いている。もう今は人口のおよそ 8% がクリスチャンだってですね、コンピューターが答えるぐらいになっているわけです。じゃあ日本はどうなのか、およそ 1% ぐらいって言われてますけれども、私は実数はもっと少ない、そう思います。礼拝に出席している人口っていうのは多分もう本当にそれの何分の1かというような実情ではないかと思います。でも私たちの暮らしっていうのはそんなに大変ではないと思いますし、また信教の自由は保障されている民主主義の国、もういろんな点を見てもですね、ミャンマーよりは難しいとは言えないのに、どうして今の状況になっているんだろうか。私たちはもう一度根本的なものをしっかりと捉えていく必要があるということです。じゃあアドニラム・ジャルソンの働きは虚しかったのか。実はそうではなかった。彼があのミャンマーで少ないクリスチャンの中で、奥さんも召され、娘さんも召され、そして彼も天国に行った。その知らせを教会が受けた時に、それが報告されていった。その知らせを聞いた青年たちは、自分をビルマに使わさせてください、そのように決心する青年たちが次々と起こされていった。それが事実であるわけなんです。なんであんな、言うなればキリスト教の見返のようなですね、ところに行くんだろうか。まさにそれは愚かなことではないか。何の得があるのか。それがまさに実は 宣教の言葉の愚かさ、そしてそれは実は25節にある神の愚かさ。神の愚かさは何か。それは自分の一人息子を犯罪人のために十字架にかける。そんなバカな親はいるはずないわけです。ところが神様はその一人子を十字架にかけて罪人を許す。じゃあその許された罪人は誰か。それは自分であるということです。まあ、アドニラム・ジャドソンの、まあ、簡単な略歴を記したものを私は見ましたけれども、彼はクリスチャンホームに生まれた。そしてもうイエス様を信じる。ところが彼は大学生の時になんと信仰を失ってしまう。神様に背を向ける、全く逆の方向に行ってしまうというふうになってしまったそうです。ところが彼はその時に神の愛がどういうものであったのか、それは自分のために命を捨てる、まさにあの十字架の上でイエス様がお許しください、分かっていないのです、その分からないものは実は自分だった、自分が神様の愛分からなかった。でも彼はそのイエス様の十字架の愛、自分のために命を捨ててくださった、そのことが分かったときに、なんと彼は決心して、そしてなんと献身する。私を使わせてください。そして彼はビルマへ行く。それが彼の信仰だった。だからどんなことがあっても、自分は自分のために十字架で命を捨ててくださった、そのイエス様のために生きる。彼はその信仰を全うしていった。それはまさに宣教の愚かさ。しかしその愚かさに応えた人たちが次々と現れてきて、イエス・キリストの福音を伝えていく、そのようになったということです。まあ、一つの部の麦がそのままであるならば一粒に終わってしまう。しかしそれが地にまかれて死ぬならば多くの実を結んでいく。まさに死ぬことは神の愚かさであり、しかしまた生きることが実はもう神の力である。私たちも神の力をまず自分のうちに与えていただいて、そしてまた信仰によって私たちは勝利し、そしてまた神様の御前に立つものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。キリストが私を救ってくださった、その救いをどうぞ私たちが伝えることができますように。天の父なる神様、どうか十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力ですと。どうぞ私たちにもこの神の力、十字架の言葉を与えてください。パウロも私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えますとはっきりとコリントの人たちに語っています。コリントの教会にもさまざまな問題が起こりました。もう権力争い、また性の不道徳、そういうようなことがありましたけれども、しかし十字架につけられたこのキリストを伝える十字架の言葉は神の力。どうぞそのことを私たちも心に受け止めて、どうぞか神様の御業がまた私たちを通して表されていくものとしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。